エホバ、父と子と聖霊の神、花城剛。
皆さんおはようございます。今日は、皆さんと共にとても大事なことを考えていきたいと思いますが、この宇宙の写真ですけれども、この一つ一つの点が銀河系なんだそうです。銀河系で、一つの銀河系は光の速さで5000年ぐらいかかるそうですね、端から端まで行くのに。で、この光の速さっていうのは1秒間に地球7周ぐらい回りますからね。その速さで5000年回って回って回って、やっとちっちゃな粒の端から端まで行けるんだそうです。こんなに広大な宇宙であるにもかかわらず、我々の神は、この諸々の星の数を定め、すべてそれに名を与えられるというんですね。ヨブ記11-7-8に、あなたは神の深いことを極めることができるか、全能者の限界を極めることができるか、それは天よりも高い。あなたは何を成し得るか、それは黄泉よりも深い。あなたは何を知り得るか。この広大な宇宙のことを我々もし知ることができなければ、それよりももっと高い神様のことはもっと理解するのが難しいということですね。イザヤ 55-8-9、 我が思いはあなた方の思いとは異なり、我が道はあなた方の道とは異なっていると主は言われる。天が地よりも高いように、我が道はあなた方の道よりも高く、我が思いはあなた方の思いよりも高い。今日皆さんと共に考えたいことは、我々の神様とはどういう性質のお方なのか、そういうことを考えてみたいんですね。この我々の神様にはお名前というのがあります。名前、固有名詞の名前があるんですね。彼の名前はあまりにも恐れ多くて、ユダヤ人、イスラエルの人たちはその言葉が出た時に、 YHWH という言葉が聖書の中に出てきた時に発音しませんでした。あまりにも恐れ多くて、そしてそれをずっとやってるうちに、その言葉の発音の仕方わからなくなってしまったそうです。だから代わりに、我が主という意味でアドナイという言葉を当てて、送り仮名のようにして、当て字にして読むように、発音するようにしたんだそうです。だから学者によってエホバと呼んだり、ヤーウェイと呼んだりするんですね。この YHWH とアルファベットにヘブル語を訳したらそうなるんだそうですが、この神様は父なる神、子なる神、聖霊の神という、この三つの神様で構成されているということを今日考えてみたいのです。三位一体という神学用語があります。これは聖書には出てこない言葉です。三位一体。しかし我々の信じていることで聖書には出てこない言葉が意外と多いんですね。例えば受肉という言葉も聖書にはありません。バイブルという言葉も聖書にはないんだそうです。スクリプチャーならあるんですが、日本語に直すときは同じ聖書と訳されますが、バイブルという言葉は実は聖書にないんですね。で、これはカトリックがこの言葉を使っているから、これは受け入れないと、まあ考える前によく考えてみた方がいいと思います。この言葉は実は、この写真にある、キリスト教神学者テルトゥリアヌスというという人が2世紀に考え出した言葉なんだそうです。聖書のことを勉強して、こういうことだと言って、それをもう簡単にまとめるために、一言で言うために、三位一体という言葉を この方が考えたんだそうです。で、この方自体はカトリック教会で劣勢はされておりません。聖人として扱われておりません。で、カトリックが その言葉を使っているから私たちはその言葉を使わないとか、そういうことは、考えなくてもいいと思います。カトリックも受肉という言葉を使います。まあ、少しこの同じ言葉であってもその中身が違うことは確かにありますが、しかしその言葉は、聖書の中に書いてあることを簡単に表している、便利な言葉であるんですね。で、この三位一体は異教から来たものなんだと、異教から取り入れてカトリックを通してキリスト教会に入ったものなんだという概念がありまして、それでこの言葉を、あるいは言葉だけじゃなくて聖書の中にこの父と子と聖霊の三つの神様がいらっしゃるということ自体を受け入れない神を信じる人々が出ているんです。異教の中に、例えばヒンズー教の中に、この三つの神様も最高のレベルの神様がいるんだそうです。だからこういうことがあるから、これは異教から取り入れた概念なんだと考える人もいるんです。一つの体に三つの頭がついているんですね。三位一体というのは、我々の捉えている三位一体というのはこういうものではありません。また、神様は信じていますが、エホバの証人というこの人々がいます。彼らは巫女イエスを一番最初に作られた被造物と考えるんですね。創造主とは捉えません。被造物と捉えるんですね。そしてこのイエスが他のものを作ったという考え方です。それから彼らは聖霊は神様の活動力であると考えます。つまり神様のように個性、自分で考えて行動する能力はない、ただ力だという考え方です。そしてこのエホバの証人は一番有名なグループですけれども、それ以外にキリスト教会の中にもわずかかもしれませんが、今巫女、もちろん父は信じます、巫女も信じますが、聖霊の神様をただの力だと捉えているグループがキリスト教会、正統的なキリスト教会の中に今出てきているんです。実はセブンスデーアドベンチストの中にもこれがいるんです。日本にたくさんいるかどうかわかりませんが、もうアメリカなどでは結構いるようです。この神様の性質について考えるとき、非常に恐れ多いトピックであるんです。ですから神様がモーセに言ったように、足から靴を脱ぎなさいと、このような聖なるトピックを今我々扱おうとしております。しかしこの非常に聖なることではあるんですが、聖書に書かれていることをもとに我々どのように神様を捉えていくかということを考えていきたいのです。申命記 29-29 には、隠れたことは我々の神主に属するものであると、もう表されてないことは自分勝手にいろんな解釈をしちゃいけないんですが、しかし聖書の中に表されているならば、これは我々は受け入れなければいけないというんですね。そして他の教えが入ってきても振り回されてはいけないです。まずこのことについて考えるときに、マタイ 28章のイエス様が昇天される前の大宣教命令の言葉から考えていきたいと思います。この中にイエス様のこの大宣教命令の中に神様の性質について何かヒントがあるでしょうか。見てみたいと思います。 マタイ28の19、20。それゆえにあなた方は言ってすべての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよ。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。この有名な言葉ですが、この父と子と聖霊との名という、あの名という言葉に注目していただきたいんです。まず、この名という言葉を調べるためにヘブル語のリストを見てみます。これ小さくて見えませんね。名というのはこの辺にあるんですね。これはコンコルダンスのギリシャ番号の3686番。オノマという言葉です。オノマ。父と子と聖霊の名。これ、オノマという言葉が使われております。しかしこの名前という言葉は実は単数形とか複数形とかありまして、このオノマという言葉は単数形であるんです。これ複数形にすると、オノマタと言うんです。オノマタ。しかし、父、子、聖霊と三つの神様がいらっしゃるにもかかわらず、名前は一つしかないという書き方です。考えをもう少し深めていきたいと思います。モーセが、80歳ぐらいの頃でしょうね。燃える芝を見つけました。その時に、この燃える芝の中から声が聞こえてきて会話をしたんです。出エジプト記 3-2 から読んでみます。時に主の使いは芝の中の炎のうちに彼に現れた。彼が見ると芝は火に燃えているのに、その芝はなくならなかった。この一つの言葉に非常にいろんな情報が含まれているんです。しかし、まず、この主という言葉。この主という言葉はですね、ユダヤ人たちが発音しなかったあの言葉が日本語の口語訳になるときは主と訳されます。エホバ。エホバが語っているんですね。しかし、よくよく見るとエホバというよりも、エホバの使いと書かれております。エホバの使い。これを聞くと、これ、ちなみにキング・ジェームス、近定訳で見ますと、使いという言葉はエンジェルです。エンジェル。つまり天使と訳する言葉ですね。このエンジェルという言葉は実は、よくよく注意深く考えなければいけませんが、ケルビムという言葉皆さんご存知ですね。ケルビム。あれも天使です。実は、多くのケルビムは主の使いであるから、主の使いをイコールケルビムというふうに我々、先入観ができてしまっております。しかし、この使いという言葉は実はメッセンジャーという意味なんです。マラーク。マラーク。主のメッセンジャー、主の使いという言葉なんです。これは必ずしもケルビムではありません。ケルビムのことは多いです。が、ケルビムじゃない時があります。ケルビムというのは我々が普通言っている天使のことですね。主の使いという時に聖書の中であちらこちらにイエス・キリストご本人のことを書き表しているところがあるんです。で、誤解されたくないんですが、エホバの証人はこのミカエルのことをイエス・キリストだと言うんです。で、これは冒涜だと言うんです。他のキリスト教会は。これはキリストを非造物に格下げしてるんじゃないかと。こういう非難を受けるんです。しかし我々が取ってる立場はそうではなくて、我々は相変わらずイエス・キリストはあくまでも非造物であると思っています。が、イエス様が主の使い としてメッセンジャーとして来られるときにエンジェルという言葉が使われることがたびたびあります。だからミカエルはイエス・キリストだと言っても、我々はイエス・キリストを被造物に格下げしていると誤解しないようにお願いしたいと思います。これでよく私非難を受けます。でもう少し考えていきますと、この、主の使いとして出てきたのは、私今さっきから答えイエス・キリストとは言ってはいますが、もう少し見ていきましょう。イエス様はマタイ23-11で、そこであなた方のうちで一番偉い人、一番偉い人ですね、つまりもう神様と同じレベルの人ほど使える人でなければならないと言うんです。だからイエス様はそれを模範として示されました。だからイエス様は新約聖書で受肉した後で使えたわけではなくて、旧約の時代からすでにたびたび天使の形とを取ってアブラハムに現れたり、いろんな人に現れたんです。ヤコブに現れたり、天使として現れたんです。マルコ 10-45 を見ると、人の子が来たのも使えられるためではなく使えるためであり、また多くの人の贖いとして自分の命を与えるためである。このようにイエス様は常に使えるという姿勢を旧約時代からもう持っておられたんです。ですからこの出エジプト記 3-2 では、主の使いという言葉が用いられております。続けて出エジプト記 3-5、神は言われたと書かれてますね。主の使いであったんですが、主の使いと書かれておりましたが、神は言われたと書かれております。わかりますね。神、主の使いは神であるということを聖書が証明しております。ここに近づいてはいけない、足から靴を脱ぎなさい、あなたが立っているその場所は聖なる地だからである。これがもし天使であれば、これ神様が言ったんですよ。もし天使であったならば、こういうことは言わないはずです。なぜならば、黙示録 19-10 に、そこで私は彼の足元にひれ伏して彼を這いそうとした。ヨハネが天使を這いそうとしたんです。ケルビム。すると彼は言った。そのようなことをしてはいけない。私はあなたと同じしもべ仲間であり、またイエスの証人であるあなたの兄弟たちと同じしもべ仲間である。ただ神だけを拝しなさい。つまり、出エジプト記 3-5、礼拝行為を求めている。このお方は、ただの天使ではない。ただのケルビムではないということです。そしてもっとはっきりしてきます。出エジプト記 3-6 を見ると、また言われた。私はあなたの先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。主の使いがそう言ってるんです。私は神であると。モーセは神を見ることを恐れたので顔を隠した。そしてそれから飛んで14節に行きますと、神はモーセに言われた。私はあってあるもの。また言われた。イスラエルの人々にこう言いなさい。私はあるという方が私をあなた方のところで使わされました。この私はあるというそのお名前、これが我々の神様の固有名詞であるんです。お名前であるんです。というのは、少し考えていきます。私はあってあるものと、英語では大文字で I am that I am とか書かれております。 I am that I am、 とっても簡単な言葉ばかり合わせられている3種類の言葉しかありませんが、この am というのは B 動詞ですね。B 動詞には am とか is とか are とかありますが、 この B 動詞は実は意味があります。これは存在するという意味です。だからサムエルは私はここにおりますと言ったときに Here I am と言いました。 am B 動詞は存在するという意味なんですね。だから I am は私はいるという意味です。私は存在するという意味です。で I am that I am は私はいるですという意味です。わかりますね。これは昔から永遠の昔からそして永遠の彼方に至るまでずっと存在する存在であるんです。我々は親から生まれますが、この私はあるというお方は親はいません。昔からいらっしゃるんです。ずっといらっしゃる。で、常にいらっしゃって、ずっと最後までいらっしゃる方です。それが、この、私はあるというお方であるんですね。で、このヘブル語で見ると、I am という訳された言葉は、ヘブル語番号の1961と覚えててくださいね。1961。覚えててくださいね。これは、ハヤーという言葉です。ハヤー。1961。で、これ後でまた、触れますので。で、次に考えたい言葉。非常に大事な言葉です。申命記 6-4。イスラエルよ聞け。我々の神、主は唯一の主である。この言葉は、モーセが亡くなる前にもう告別説教のようなものの一部です。そしてこの言葉はユダヤ人たちは熱心なユダヤ教の人たちは1日に2回これをお祈りをするんだそうです。今でもそのお祈りを歌で皆さんに聞いていただきたいと思います。で、この主という言葉は、言語で見ると、ヤーウェイです。だけど、ユダヤ人はヤーウェイと言わないと言いましたね。発音しない。アドナイと言います。それを覚えてちょっと、見て、
Shema Israel, Adonai, Elohim.Adonai, Ehad.
はい、ありがとうございます。この申命記 6-4 の聖句の中に非常に大事な言葉が入っているので、一つ一つ見ていきたいと思うんですが、まず、主という言葉に注目していただきたいんですね。これはヤーウェイでなんですが、アドナイと訳されて聞きました？歌聞きました？この主という言葉はですね、ここにありますが、まあ先ほどから言っているようにユダヤ人たちはこれをアドナイと読み替えます。で、これは、学者によってはエホバと呼んだり、ヤーウェイと呼んだりするんですね。で、このヤーウェイという言葉は、ヘブル語番号の3068です。3068。で、これをヘブル語の辞書で見ると、ここ3068、同じ言葉ですよね。 これはエホバという言葉ですが、ここの語源、ルートワードって書いて語源ですね。つまりこれ、H1961 番が語源になっています。こっからこの言葉ができたという意味です。で、この1961、下にも説明がありますが、これはどこから来たかっていうと、1961という言葉から来たというんですね。で、意味は自ら存在するものという意味なんだそうですが、さてこの1961という言葉、先ほど皆さんに覚えてくださいねと言った I am というあの言葉です。1961、あのハヤーという言葉で、このハヤーという言葉が語源になってエホバあるいはヤーウェという言葉ができていると考えられています。つまり戻りまして、マタイ28-19-20、父と子と聖霊との名というあの名は単数形のオノマでしたね。オノマ、これは三つの神様、父と子と聖霊の神様のための一つのお名前であるんです。そしてそれが、父の名は私はあってあるものエホバであって、そして子の名前も私はあってあるものエホバであって、そして聖霊の名も私はあってあるものエホバであるんです。父の名前も子の名前も聖霊の名前もみんなエホバというんです。次に考えたいことは、この申命記6-4に戻りまして、神という言葉、我々の神のあの神、これはエロヒムと、エロヒムという言葉です。430番、エロヒム、エロヒムってこれも有名な言葉ですね。で、このエロヒムという言葉はエロウア、あるいはエルという神様という言葉の複数形であるんです。つまり神々という意味です。エロヒムは神々という意味です。エロヒム、だから我々の神々エホバというふうに訳されるんです。我々の神主と、ここに訳し、あの口語訳には書かれていますが、我々の 神々エホバという名前であるんです。固有名詞がエホバであるんですね。次に考えたい言葉は、同じ申命記6-4の唯一と訳されてますが、近定訳ではただの一つという意味です。 one、 オンリーではなくて one ですが、この言葉はエハードという意味、あの言葉です。259番、これは不思議な言葉で、エハードというのは一つという言葉の複数形なんだそうです。一つという言葉の複数形、こんなことってあるんですね。そしてその例が聖書の中にたくさんありますから、お見せします。ごめんなさい。で、後で見せますが、これ全部訳し直すとこうです。イスラエルよ聞け、我々の神々ヤーウェーは一つのヤーウェーである。これが本当の意味であるんですね。で、ユダヤ人たちは数世紀前にキリスト教に改心しなければ殺すと脅されたことがあったんです。昔。その時彼らは自らの意思で死を選んだ人たちも多かったそうです。そしてその歌いながら、死刑台に登りながらこの歌を歌いながら登っていったというんですが、 もしもこの言葉を正しく理解していれば、違う結果があったかもしれません。キリストもこのヤーウェイなんですから、先ほどのエハード一つという言葉、出エジプト記24の3にも使われておりまして、このように使われております。モーセは来て主のすべての言葉とすべての掟とを民に告げた。民は皆同音に答えていった。私たちは主の仰せられた言葉を皆行います。これ何人の人が言ったと思いますか？皆さん、当時のイスラエルの軍隊の数は、戦える男の数は約60万人です。そして男も子供も年寄りもみんな入れたら、その3倍ぐらいになったかもしれません。しかし彼らは皆声を同音にと訳されてますが、一つの声でと禁定訳には書かれておりますが、この一つという言葉がエハードなんです。つまりたくさんの人がいるにもかかわらず、一つのことを言うとエハードというんですね。他にもあります。創世記 2-24、 それで人はその父と母を離れて妻と結び合い一体となるのである。この一体の位置もエハードです。この夫婦には何人いるんですか？二人ですね。これは異教の神々のように一体となると言ったら、一つの体に二つの男と女の頭という意味ではないですね。夫婦一体という意味です。これは夫婦が同じ計画をし、同じ目的を持って同じ行動をするときに夫婦一体というんです。しかし夫も妻も個性があり、自分で考え行動できるんですね。我々の神もそのようなものなんです。創世記 1-5 にもこのようにあります。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕となりまた朝となった第一日である。この一もエハードであるんです。つまりこの一日の中に昼というものと夜というものが二つ合わさっているにもかかわらず、一という言葉、複数形の一が使われているんです。エハード。このように我々の神様は唯一の神様というときに、複数いる唯一の神様と考えても全くおかしくないことです。他にも神様が複数あるという証拠がたくさんあります。創世記 1-26、 神はまた言われた。我々の形に我々にかたどって人を作り、これに海の魚と空の鳥と家畜と地のすべての獣と地のすべての這うものとを治めさせよう。ここの神と使われている言葉はエロヒームです。つまり先ほども言いましたが、エル神という言葉の複数形です。そして我々とも言っておりますね。一人ではない。それから創世記 3-22、主なる神は言われた。見よ、人は我々の一人のようになり、善悪を知る者となった。彼は手を伸べ、命の木からも取って食べ、永久に生きるかもしれない。ここでも主なる神の神はエロヒームです。創世記 11-7、 さあ我々は下っていって、そこで彼らの言葉を乱し、互いに言葉が通じないようにしよう。バベルの塔の話ですね。我々という言葉を使っております。イザヤ 6-8、 私はまた主の言われる声を聞いた。私は誰を使わそうか、誰が我々のために行くだろうか。その時私は言った、ここに私がおります、私をお使わしください。イザヤが聞いた言葉、 神様の言葉は我々という言葉であったんです。なのでエホバの証人が信じているように天父だけがエホバではないということです。イザヤ 43-11、 ただ私のみ主である、これはエホバという言葉ですが、私の他に救うものはない。この言葉と新約聖書のマタイ 1-21 に、彼女は男の子を産むであろう、その名をイエスと名付けなさい、彼は己の民を諸々の罪から救うものとなるからである。救い主というのはイエス・キリストのことであるんですが、イザヤ 43-11 ではこれをエホバと呼んでおります。つまりイエス・キリストもエホバであるんです。そして第二コリント 3-11、 主は霊であるという言葉があります。これは創造主の主のことですが、そして霊というのは聖霊の神様の霊という言葉ですが、聖霊もまたエホバであるんです。だからある人たちは聖書は不合理である、三位一体が一人の神はこういう考えはもう全く理屈が通らないと、 1+1+1 は3なんだというふうに考えて、だから私はキリスト教は受け入れないという方もいます。しかし考え方を変えると 1×1×1 は1でもいいんです。三位一体の神は父かける御子かける聖霊イコール一人の神と考えてもいいんですね。キリストは神であるかどうか、これさっといきたいと思います。ヨハネ 1-1-4-14 を見れば、言葉は神であったとあって、すべてのものはこれによってできたとあります。そしてこの言葉に命があったとあります。で、言葉は肉体となりとあります。また、この命は人の光でもあったとあります。受肉されたのは御子イエス・キリストであったんです。で、すべてのものはイエス・キリストによってできたということです。今いまし、昔いまし、やがて来たるべきもの、全能者にして主なる神が仰せになる。私はアルファでありオメガである。つまり昔からいて、ずっと将来もいる永遠のお方であるというんです。イエス・キリストが、イエス・キリストは、第一ヨハネ 5-11-12-20 を見ると、永遠の命をお持ちであると書かれております。飛びます。天父もイエス様を神と呼ぶことがありました。ヘブル 1-8、 御子については、神よ、あなたの御座は世々限りなく続き、あなたの公平の杖は支配の杖は公平の杖であると書かれております。またイエス・キリストは罪を許す、権限がありました。イエス様は、人よ、あなたの罪は許されたと言われたことがありました。それからイエス様は礼拝を受けるお方でありました。マタイ 14-33 に、イエス様を拝したという記録があります。マタイ 28-9 に、弟子たちが近寄ってイエスの御足を抱いて拝したと言葉があります。またヨハネ 20-28 にトマスも、我が主よ、我が神よと言いました。また御使いたちでさえイエス様を礼拝します。ヘブル 1-6 に、さらにまた神はその聴衆を世界に導き入れるにあたって、神の御使いたちはことごとく彼を拝すべきであると言われた。そしてイエス様は聖霊によって偏在されるお方であるんです。 私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのであるとおっしゃいました。またイエス様は力を与える方であり、力が、命を与える力があります。誰かが私からそれを取り去るのではない。私が自分からそれを捨てるのである。私にはそれを捨てる力があり、またそれを受ける力もある。これは私の父から授かった定めである。ヨハネ 11-25 にも同じように書かれております。次に聖霊について考えてみたいと思います。聖霊はただの活動、神の活動力ではなくて、個性があって自分で考えて感じてそして意思を持っております。自分で選択をする神様であるんですね。聖霊は告げるということをします。黙示録 2-7、 御霊が諸教会に言うことを聞くがよい。使徒行伝 13-2、 聖霊がさあバルナバとサウロを私たちのために性別して彼らに授けておいた仕事に当たらせなさいと告げたと書かれております。また聖霊は取りなすとも書かれております。御霊自ら飛んで私たちのために取りなしてくださる。また聖霊は証をします。真理の御霊が下るとき、それは私について証をするであろう。ちなみに口語訳では聖霊のことをそれという代名詞で訳されておりますが、近畿訳では聖霊のことをイットとそれと訳したことはないです。常に he あるいは him 彼と訳されております。だから聖霊というのはものではないということですね。聖霊は導くこともします。使徒行伝 8-29、 御霊がピリポに進み寄ってあの馬車に並んでいきなさいと言った。導くんですね。聖霊はまた命じることもなさいます。聖霊がこれを許さなかったと使徒 16-7 にあります。また聖霊は任命もするんです。聖霊は飛んであなた方をその群れの監督者にお立てになったとあります。それから聖霊は教え、そして思い起こさせることもします。ヨハネ 14-26 に、聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また、私が話しておいたことをことごとく思い起こさせるであろう。それから聖霊は我々に罪を認めさせます。罪と義と裁きとについて世の人の目を開く。ヨハネ 16-7-8。 聖霊は真理に導いてくれるとヨハネ 16-13 に書かれております。また聖霊は我々の品性を主と同じ姿に変えていくと書かれております。第2コリント 3-18。 このように今述べたことを一覧にしてみると、こんなに聖霊が自分の意思で自分の知性を持って個性を持つ神様であるということが分かりました。そして聖霊は神であるかどうか、聖霊について神のみに属する属性があちらこちらに聖書の中にあります。聖霊のことを永遠の御霊とヘブル 9-14 に書かれております。それから聖霊のことを全能の神であることがルカ 1-35 に、意図高き者の力と表現されております。また聖霊は偏在なさる方と詩篇 139-7 に書かれております。どこへ行ってあなたの御霊を離れましょう。それから聖霊はすべてをご存知であるということを第一コリント 2-10 は表しております。御霊はすべてのものを極めと口語訳には書かれておりますが、近畿訳で極めと書かれていることはサーチ、探ると書かれているんです。 それから、アナニアとサピラの話、皆さん使徒行伝で覚えておりますね。献金を騙した、ごまかした、その時の言葉ですが、使徒5の3、4ですが、アナニアよ、どうしてあなたは自分の心をサタンに奪われて聖霊を欺き受書の代金をごまかしたのか。あなたは人を欺いたのではなくて神を欺いたのだ。ここでも聖霊は神であることがわかります。また創世記の 1-2 に、世の初めに神の霊が水の表を覆っていたとも書かれております。またヘブル 10-15 に、我々のための恵みの契約、新しい契約の約束が書かれておりますが、これは実は旧約聖書からの言葉であるんですが、新約聖書には聖霊もまたと書かれているんです。私たちのために、私たちに証をして、私がそれらの日の後彼らに対して立てようとする契約はこれであると主が言われる。私の律法を彼らの心に与え、彼らの思いのうちに書きつけよう。これはエレミア31-31、33の言葉ですが、主は言われると書かれております。見よ、私がイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を立てる日が来る。しかしそれらの日の後に私がイスラエルの家に立てる契約はこれである、と同じ言葉が繰り返されているんですね。ざっと今たくさんの聖句を見てきましたが、この神様を父なる神だけを認めて、イエス様を神と認めなかったり、あるいは聖霊を神と認めなかったりするときに、いろんなおかしな現象が起こります。2000年前イエス様を死刑にしたあのローマの兵隊たちは、もうイエス様をあちらこちらに引きずり回して、そしてもうイエス様を侮辱して、そのようなひどい取り扱いを巫女という神様に対して当時の人たちはしたんです。しかし今、聖霊の神に対しても同じようなことが起こっております。本来は我々が聖霊に用いられるはずでなければならないんですが、今は聖霊を使おうというキリスト教会が多いんです。自分の働きのために聖霊を用いる。そしてその用い方は、昔イエス様を引きずり回したような乱暴な方法で聖霊を引きずり回しているような感じに私は印象を受けております。もう聖霊を受けようと言っても、もう人々をステージに連れてきて、なんて言うんですか、この背広でぶん殴るっていうんですかね、そしてひっくり返るんです。聖霊の扱い方でしょうか。神様をこんな投げたり踏んだりしていいんでしょうか。もう昔の2000年前に神様に対してなされた侮辱が、今も別の神様に対してなされているように感じるのは私だけでしょうか。イエス様は亡くなる時に大声で、エリエリレマサバクタニ、我が神我が神、2回おっしゃいました。どうしてそれ私をお見捨てになったのですかと。イエス様は父だけを意識しておられたのではなかったんです。三位一体の神を意識しておられたんです。父なる神であり、そして聖霊の神であるあったんですね。で、この、もし父神というものが一人であったならば、父なる神であったならば、イエス様はこんな、別れの悲しみというのは感じなかったはずです。一人なんですから。で、 この時苦しんでいたのはイエス様だけではありませんでした。宇宙の王であられる神にとっても、イエス様がこの十字架につくということは非常に苦痛であったんです。そしてこの愛の大きさというのは我々にはなかなか理解できません。聖霊の力が必要です。これを理解するのに、この神様の深い愛を悟るのに我々は聖霊の助けが必要であるんです。人知を超え、遥かに超えた神様の愛の深さを我々知ることができるでしょうか。そして将来この神の深い深い愛に永遠にわたって驚きの賛美をすることになっていくんです。ヨハネ 3-16 に、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると書かれておりますが、父なる神がこの世を愛してくださったと書かれております。そしてイエス・キリストを我々に賜ったと、それは世をご自分に和解させるためであったんです。人間は自力では神ともう一度調和することはもう不可能になっているんです。それでこの我々がもう一度神様と調和することができるために、父なる神は御子をお持ちになり、聖霊をお持ちになり、この贖いの働きを完成しようとしておられるのです。この贖いの働きに三者はみんな必要であるんです。我々のための犠牲であり中保者であられる御子イエス・キリストが我々に必要であるんです。そしてそれで終わりではなくて、別の助け主であられる聖霊が必要であるんです。この聖霊がますます今後必要になってきます。終わりの時代に後の雨がなければ我々は救われることはありません。聖霊を表す後の雨、これがなければ我々はもう一度神様のご品性に同じ形に作り変えられることはないのです。贖いの働きはキリストによって始められ、そしてキリストと聖霊の働きによって完成されるのです。そしてアダムの堕落した子ら私たちはもう一度神の子となることができるのです。考えてみると、この神様は非常に謙遜なお方だと思いました。一人一人自分の個性を持っておりながら、チームワークがすごくできているんです。自我がないんでしょうね。チームワークができるというのは神様の特徴です。これが我々の特徴になりたいものです。そして、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかなと3回、黙示録では賛美の言葉が聞かれますが、御座にいます方と子羊という言葉はあるんですけども、聖霊という言葉はしかしありません。しかし聖なるかな、聖なるかな、聖なるかなと3回繰り返されております。聖なる聖霊は天においては我々の心の中に住まわれます。ですから自分のことを自分に向かってこう礼拝しにくいですね。天の住民はそういう気持ちにならないのかもしれません。しかし聖なるお方が自分のうちにいらっしゃるということはよくわかっているはずです。聖なるかな、聖なるかなで終わってなくて、もう一度聖なるかなと 天の住民は賛美の声を上げているのです。今日は三位一体について、ヤーウェは父なる神であり、子なる神であり、そして聖霊の神であるということを確認いたしました。この神様の祝福が私たち一人一人に世の終わりまであるように願っております。それでは、最後の賛美歌を賛美したいと思います。契約の2時の12番ですね。契約の2時の12番。どうぞご起立ください。
Thank you.
お祈りいたします。天にいらっしゃいます憐れみ深い神様、あなたは私たち人類を救うために三者で協力してそれぞれの役割を完璧に働いておられますことを心から感謝いたします。あなたは一つのご計画、一つの目的、一つの行動で調和して、そして人類を救い、そして全宇宙の平和を創造しようとされております。どうぞ私たちも、あなたと一体となって、その同じご計画、同じ目的、同じ行動を取ることができるように導いてください。イエス様はお祈りいたしました。父よ、それはあなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、みんなのものが一つとなるためであります。すなわち、彼らをも私たちのうちにおらせるためであり、それによってあなたが私をお使わしになったことを世が信じるようになるためであります。とお祈りいたしました。この聖句は誤解され、キリスト教会の様々な教理の違いをして、妥協して一致しようではないかという運動の合言葉と使われております。しかし、イエス様がこの言葉を使ったときは、そういう意味ではなくて、我々の内から自我が取り除かれ、本当に悔い改めて謙遜になり、お互いを尊敬し合い、そしてただ神様の栄光のために働くという、そのようなクリスチャンになるということをイエス様はお祈りしたのでありました。どうぞイエス様のこのお祈りが我々のうちにも聞かれますように聖霊の助けをお送りください。この祈り、救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980562783、電話0980562783、ファクシミリ0980562881、ファクシミリ0980562881、 E メールアドレス contact@srminist.com ry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministy.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。